本郷野球教室。
はい、本郷野球教室、
はい、よろしくお願いします。はいはい、
今日はね、
はい、
私のお悩み相談室をお願いしたい。
悩みなんかあるのか。
終わりですよ。
全くなさそうな感じよ。あ、そう。
何をおっしゃる。
はい、
俺は悩みっぱなしだよ。
そうか、
はい、
だって社長やってのんきに野球やって車とか買っちゃってさ遊び歩いてんじゃん。そして悩んでいる。
もう何を、なんかあれだな、
はい、
その悩みを払拭する、一時忘れたいがために、
はい、あ、やってるわけ。なるほどね。
俺の人生は悩みなんだよ。
悩みを忘れるために何かをやってんだな。
悩みを忘れるために生きてるんだ。
そういうことだな、
はい、
分かった。じゃあ聞こうじゃないか。
はい、ね、2つあるんです。
分かった、
聞いていただけますか。
あ、分かりました、聞きますよ。
まず1点目ね、
はい、
どうも投げ方を忘れたらしいんだ俺。
投げ方を忘れた、
うん、
要はあの昔はスパスパ投げられていたのがやり方を忘れた。
はい、そういうことです。要するに投げろと言われればヘイヘイっつって投げてたわけですよ、はい、あの気持ちよく多分理にかなった投げ方で、
はいはいはいはい、
今さあ投げろってなった時にあれどうやって投げるのでしたっけ、
あ
いちいちこうやってあれ、だけどなんだかギクシャクしてますねと。
ああもうそれもう解決ですよ。
うわ、
あもう一撃で解決ですよ。それフォームが崩れたって言うんだよ、そういうの。ちゃう？
いや、そうでしょ。
でしょ？
そうでしょう
と。ピッチャーとかでなんかダメになったりするのはフォームが崩れたってことだよ。
そうでしょうと思う。
で、フォームが崩れていく過程は俺はもう手に取るように分かるよ。
どういう過程？
だ最初は普通にやってたんだと思うよ。
うん、
考えちゃって、
うん、
なんかおかしくなったら元に戻んなくなっていくんだよ。
そうだね。
それが段階的にどんどん積み重なって、最初は1度とか2度とかしかずれてなかったのが40度ぐらいずれてしまってんだよ、
結果的に。
はい、
いつの間にか、
いつの間にかな、うん、それがフォーム崩れ。
誰かチェックしてくんないかな、
フォーム崩れをね、うん、だからさ、そのおかしいなと思った時に修正しないからダメになっていくんだよ。
あのね、
100%、ま
あ、もちろん、
うん、
あのあこれかなっていうのあるんですよ。要するにあの肩が痛いとか言ってた時に痛くない投げ方とかさ、
そうそうそうしますよね、
うん、そういうものをねグズグズグズグズやってたんだわ。
そう、痛くない投げ方はいいフォームじゃないからダメなんだけど、それが定着したんですよ。
そりゃそうだよ、はい、痛いんだもん
でしょ。そりゃそうだよな。
だから確かにそんなに痛くないわけ、
はいはい、
投げてて、うん、でも
ダメ
なんだ、分かるわけ、うん、あの何ものすごくこう腕が下がっているというか、はい、この耳から遠いところで投げてるとか、
あーなるほどね、
こう手首が全然こう切れてなくて、
うん、
指先で最後離してるんじゃなくてパームボールみたいな
投げ方になってる、ペダーと投げちゃってるとか、
でフォロースルーというか最後、ね、が、
うんうん、
何手がこの左の腕、体の左側に巻き込まないで
もうペロッペロッとこう、なるほど、ね、
置きに行くっていうの、
えいみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、もうそれは分かるわけで、うん、前回の練習で愕然と気づいた、
はいはい、
あれ女の子投げになってるやん、なよこれは、そうだ、ね、いつの間に
もう俺全て分かってんの。女の子投げってなんであんなになるかっていうと、女は多分痛いんだぜ、ガーってやると。
あ、
ちゃうかな、
手とか、
だからえいってなっちゃう。そうそうそうそう、
あのね、だからね、そうそう、痛くないわけ。本当は痛くなんなきゃおかしいの、
そうだよ、
指先、
そうだよ、ね、
最後でピシッとやってんだから、うん、全然痛くない。
あれ今にね、投げるとき右足が前に出るようになるぜ。
とことん行っちゃうんだ。
そうそうそう、もう限界まで。
あれどっちだみたいな。
そうそうそう、
あるとき右足出して投げて、
ありうるだろうそれって。でも実際さ
怖いわけよ、なんか記憶がどんどん消えていくようで。
そうでしょ、もうアルジャーノンの花束ですよ。もうマジでよくわかんないですけど。
ないっすかそういうの。どうしたらいいの私。
いや、あるよそれはね、うん、自分を見失ってるだけだよ。
見失ってるんだ。
そうだよ、だから空回っちゃってんだよ、やばいやばいっつって、
うん、
そういう時はもう最初からあれだよ、あのタオルの、
あ
タオル練習だよ、
あれそれに立ち返る、基本に戻るんです
か。そうだよ、
必
ず基本に戻んなきゃダメだ。
松下 TD に教わったタオルのシャドーピッチング、
そう あれにパンとなるように投げりゃいいんだよ。
そうか、
そうだよ。
まずはね、何も考えないで。
あれってさ、あのなんか新聞とかでなんか紙風船みたいななんかバーンっていう、
なんていうんだっけ、紙鉄砲、紙鉄砲、
うん、ああいうちょっと楽しい感じがある。
そうそうそう、パンっていういい音がする。そうそうそうそう、確か
でしょう。
やりましょう。
そうですよ。だからもうね、再三言うけど、物なんか道具とかさ、ね、こだわるのも構わないけど、まずメカニカルトレーニングをやれよと。
何ディスられて
る
の。
じゃあディスってるわけじゃないんだけどさ、なんかさ、そういう傾向にあるじゃん。男って、
男ってね、メカとか、
そうそうそうそう、
物とか理屈とか
そうに好きだしさ、
そこに行きがちね。
そうそう、行きがちだからね。
でも基本大事なことをみんな忘れてる。
そう、タオルがパンとなればいいんだ。
そうだよ、
そうだよね、じゃないの。
やってみよう、この冬。
そうそうそうそう、
ちょっとね、
タオル連、うん、もちろん俺も全然投げられないからさ、あの痛くなくなってんだけど、多分動くなんか範囲も狭まってんだと思って、
ね、そうでしょう。だって可動域がどんどんどんどん狭まってるから、投げられる形もどんどん変わりつつあるわけですよ。そうそう
そ
う
そ
う。
でさ、その可動域の狭さでもちゃんと投げられるような投げ方を模索するから、ずれてダメになっていくんだよ。
はいはい、ということは可動域を広げる、もしくは狭めないようにしとけば、うん、フォームは崩れない。
崩れないってことだよな。それか痛いのに耐えられる精神力があるか。
うわーって言いながら毎回投げるわけ。そうそうそう、うるせえ。
うるさいし、すぐ DL 入りでしょ、それ。
引退じゃん。
引退ですよ、もう。DL イコール引退ですから。
引退だから我々ね、はい。
そうですよ。
なるほど、それいかんよ。
そうですよ。
だからその、確かね、タオルシャドーピッチングと、はいはい、可動域を、
そうです
よ、なんとかすることを、要するに、だからもうあれだよね、地道な訓練ってことじゃないですか。
そう、しかも、タオル代だけで済むんですよ、そ
コスト。
コストだから、金で何でも解決できるレベルではなくなってきてるってことだよ、
我々。
そうそうそう、
いろいろな意味で
現状維持にはやっぱり努力が必要だ、
うん、そうだね。体もそうなってるし、あと多分ね、私だけじゃなくて他の選手はね、あの上手くなってきてるから。
そうだよ、う
ん、あの道具とかあんま関係なくなってきてる。 金で上手くなるレベルじゃなくなってる。
なくなってるっていうね。
あとはもう少し打ち込むとか。
そうそうそう。だから小島社長の場合はもう一つはさ、ええ、やっぱ上手いっていうその慢心があったんだと思うんだよね。
知った、
うん、いや別にディスってるわけじゃなくて、俺もギターがめっちゃ上手いんだけどやっぱね、うん、上手いなって思った時点でもうどん底ですよ。
そこですか、
うん、
もうボトムなんですね。
ボトムなんで、上手いなと思った時点で終わりなんです。
そうだ
な、そうなの。
忘れましょう、自分がうまいかどうかなとは。
そうそう、今何ができるかに注力しよう。
そういうことだ、うんうん、だけど確かにあった。俺はできる
でしょ、
俺はできるはずだ。
いや人間ならしょうがないよそれはしょうがないから、
うん、
そうですよ。
万能感があった、できる以上のものをできると思っていた。
そうそうそうそう。
それは性格的な問題です
けど、ね、でも思ったよりできなくなっていくからな今な。
だんだんな、
う
ん、
そうそうそうそう、
忘れよう。だからね、
う
ん、
そう
繰り返しになるけど、できるとかできないとか、うん、そういうのはもう関係ない。
もう裸一貫一から出直しですよ。
はい、わかりました。
そうしましょう。
明確な答え一つ、はい、ありがとうございます、
は
い、
もう一個は、
もう一個はね、
はい、
もっとメンタルな、
メンタル、
メンタルなんですよ、はい、あの練習とか試合に行くじゃないですか、はい、我々のチーム、まあ、大体グラウンド2時間単位ぐらいで借りるでしょ。
はいはい。
で練習が例えば終わって、
うん、
グラウンドから去るとき、
はい、
すごく寂しいんですよ。
ああもう終わっちゃったなみたいな、
こんな楽しい時間って が終わってしまう。で大人だから、うん、帰りたくないとか帰れないでって言えないじゃん、ね、
確かに。ちょっと待てよみんなよみたいな、
もうちょっとなんか、
う
ん、
やろうよ
話して、野球の話とかしていかねって
チリジリに去っていくからね、みんなね、チリジリに、ね、
で早い人もいれば、うん、グダグダしてる人もいるんだけど、まあ、グダグダしてる人でも帰るじゃない。
まあそうだよ、だってしょうがないよ、だっていろいろあんだからさ。
もちろんそうなんですよ、うん、そんなの分かってるわけ、うん、でもこの寂しい気持ちが毎回来るわけ。
なるほどね。
これはどうなんか 対応する方法があるのかな。
あるよ、もう分かった、見えた、
出た、早いな。
あるある、
教えてください。
それ終わるじゃん、みんなチリチリになるじゃん、
はい、
タオル連だよ
一人で、
あと素振り
一人で、
そうだよ
一人でじゃダメなんだよ一人じゃな
ん、一瞬不乱にやれば忘れられんじゃないの。
お前何昔の高校野球みたいなこと言って
だって昔の高校野球の人じゃないか何があったら素振りとか
浸透滅却す
ればみたいな、そうそうそうそう、
女の子のなんか考えるなと、
失恋しても素振りするんでしょやつらは
お前雑にまとめすぎや
ちゃうの。
いやそれはちょっと辛いっす、他の方法なんかないっすか。
なるほどね、
一人で残りたくないです、
一人で残りたくない。だからみんな、まあ、どうなんだろうね、そのじゃあ別のなんか次の人の混じりゃいいじゃん。
じゃあ別のチームに、
別のチームっていうか次にの順番の人たちで混じればいいんじゃない。
あ、次のグラウンドに来てる人たちとちょっと失礼します、
そう
寂しいのでまず、
ね、そう
違うでしょ、俺には無理だ誰でもいいわけじゃないんだ。
そうなんだよな、うん、いや要はチームメイトとあれしたいんだよね、
うん、
あーそれね、 なんかさ俺のイメージだとさ、
ええ、
あの町の草野球チームって終わったらさ、
うん、
なんかどっかに集まってなんか喫茶店とかさ、まあ、場合によっちゃ飲み屋とかでなんか管を巻いてるイメージはある、
はいはい、あるあるある。うちの近くの中華料理屋でも、うん、少年野球の人たちが練習終わったとそこでビール飲んで、
そうでしょそうでしょ、
大人たち
だからその方向に持っていけばいいんだろう。
そうだね。
ただ我々の場合その商店街とかじゃないから、うん、いろんなところから来てるからさ、なかなか難しいってことだよなそれがね。
うん、あとねそういうの嫌いなの。
何が嫌いなの。
酒飲んで管巻いてるの。
うん、わかるよ。俺もそれ言おうとしたよ、うん、だんだん自分が嫌いな人間になっていくぜって典型的な草野球人になって
あれ
そう
あーなんつって、やっべー気づいてよかった。
危ないよ。だから
人誘っちゃったりするようになったりするんだろうな。
そうだよ、行こうよ、
ご飯でも食べに行かないと。
それでなんかギャーギャー言い出すわけ。
あそこがさ、君こうなってるからダメなんだ
よ
ねとか。
そうこっちはブカッとするわけよ。
あ、危ね
え。危ないよ。だから結局のところその寂しさは美学のあれなんだよ。
裏返しというか、
裏返しというか自分の美学、美意識がもたらした辛さなんだよ。
ああ、そうだね。
おしゃれな格好はやっぱり きついんだよ。
そうだね、おしゃれは痩せ我慢っていう
か
ね。
そうだよ、だそういうことだよ。すべてダラッとなっちゃったらもう親父だよ、あの野球の。
ああもういや、それはいや
でしょ、
うん、
でみんなもなんか渋々なんか突き出されていくのを、お山の大将のようにダラッとなっちゃうんだぜ。どうでしょう。
嫌ですシュッと、やっぱそれ嫌だから。
そうでしょ、
スッとグッと心に留め、じゃあまたなって。
そうだ、そこだよ。侍ってそうじゃん、お腹は空いてるけど食べたふりをしているみたいな。
爪楊枝
でさ、
我々は侍になるんだ。
そうだよ、だからせっかくこの国に生まれてんだからさ、
うん、
あの手のその精神性は学ばなくても知ってるわけだからさ。
あそうだね、
いいんだよ、
うん、そうね、
そうで家に帰ってがっくり来てるでしょ
なんだよみんなさっさと帰りやがって。
解決してね
ただね、あの理屈で考えると、
はいはい、
まだもうちょっとやりたいな、みんなといたいなと思うからこそ、うんうんうん、次またやれ、
まあ、
やりたくなると。
そうだと思うよ。
ギリギリのところでやめとくのがまあ、
そうい
いのであろう
と。合宿とかすると揉めたりするわけじゃないですか
朝から晩までやってきた。
そうですよ来なくなっちゃう人とかいるかもしれないですよ、
うん、なるほどね。そうか、だけどそこのところは確かにあれですね、確かにあのおそらく俺だけじゃないんだろうとそう思ってる。
そう
だけどここは次の練習というか喜びのためにここはプスッと我慢するのが野球選手たる
とこです。
ものの二る
そうですよ、
1なわけだ。
だからそのエンターテイナーとしての、まあ、俺から言わせてもらうと、今度飲み会あるじゃん、
はいはい、
その前にセッティングすりゃいいんだよ練習を。
はは
いや、そういう時が四半期に1回ぐらいあってもいいだろう。
ああ、なるほどね、
う
ん、いつもじゃなくてなんかスペシャルな感じでね。
そうそうそうそう、ただ単に飲みに集まるっていうのも悪くないけど、
うんうん、
せっかくだから練習しようぜみたいなのがあってもいいかもしれないよ。
いいですね、うん、いいですね。
そうですよ、
まあ、例えばだけど土曜日の午後に練習をしてそのまま夕方ね。
だからそのもうその練習場の近くってことになるよね、
うん、なるけどね、うん、まあだからその日は皆さんが電車っていう
電車で来てさ、ね、そうそうそうそうそう、
たまにはいいよね、うん、確かにね。
で下校の人もいるかもしれないから、
はいはい、
まあ、そういう人は車で来てもいいしさ、
はいはいはい、だから居酒屋なんかっていうよりはどちらかというと確かに中華料理屋とか、
そうそう、
寿司屋とかそば屋とか
とかいいんじゃない、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ。
いいですね、うん、来年そういうの1回年に1回2回
やってね。そうすれば小島社長もさ、それをこう目標に頑張れるわけじゃん
ね。目標
なんだ。そうそうそうそうそう、あの日あみんなとずっといられるぞみたいな。
なるほど。
いや、女の子って先に予定があるとそれに向かって頑張れるそうですよ。
ああ、なんかそういう傾向はなんとなく
あるんだって。
あるようですね。
男ってさ、その瞬間にしか生きてないから、
はいはいはい、
あんま関係ないけど、女の子はやっぱり先の予定で頑張れるらしい、
ええ、夏休みにハワイに行くとか
行くから。だからその4月ぐらいからもう
頑張れる、
全然頑張れちゃうわけで。
3ヶ月ぐらい頑張れちゃう。
そうそうそうそうそうそう、
すごいね。
すごいですよ。
頑張れない、
頑張れないでしょ、
長すぎて。
そうなんだよ。でもちょっとじゃあそういう感覚があってもいいかもしれない、
ね、あ、そうですね、
うん、
あの全くないわけじゃないでしょうか。
そうそうそうそうそう、
そういう感覚は
あるよね。そうそうそうそう、
あ、なるほど。武士であり女子であり、
そういうことですよ。
すごいな。
すごいよね。
だけど高度な精神性を求められるスポーツなんですよね。
そういう
継続するとなると、
そういうことになりますよ。
あ、今日はなんかすごくためになった話をお聞きしてみたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
素人じゃないと分かんないことがあるんだよきっとな。
そうだな、
うんうん、じゃあそんな感じで、
はい
はい、
本当に中年野球選手のお悩みをどんどん募集しまして。
俺なんてだって怪我が怖いから練習も試合も出ないもん。
そうだね、言われてみれば。
じゃあ何なんだって。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はいはい。
本郷野球教室。